それでは第2回のセッションを始めます。前回のセッションでは預言者と預言について聖書がどのように述べているかの基礎的知識をいくつか学びました。自分の信仰について誰かに説明しなければならない状況に出くわしたとき、いずれ証の不備について説明しなければならないことがあるでしょう。しかし聖書が預言の賜物についてどう説明しているのかを理解しない限りは、預言の賜物をきちんと理解することはできません。多くの人はホワイト夫人の残したいくつかのコメントについて様々な疑問を持っています。その中でも多いのは、ホワイト夫人を評価し説明していいのかという質問と、ホワイト夫人に抗議してくる人たちに対してどうすればよいのかという質問です。また、他の質問の中には、自転車に乗ることについてや、何を食べるべきで、何を食べないべきであるか、という食事に関しての質問が多くありました。これらの詳細については、しっかり時間をとって学んでいく予定です。今日のセッションは、誰の権威によって、というタイトルで、預言者の働きと権威について、聖書を土台に見ていきます。皆さんはすでにご存知だと思いますが、預言の賜物を持つことは、再臨前の残りの教会の持つ性質の一つです。ですから、ホワイト夫人による預言や働きが、その預言の賜物とどういう関係があるのかを、聖書と照らし合わせながら見ていきたいと思います。皆さんに、あらかじめ誰の権威によってという資料を配布してあります。こちらを見ながら話を進めていきたいと思います。では、皆さんに質問です。皆さんは今までの人生で神様によって進む道を変更するようにと指示されたことはありますか？人生においてこれまで計画していた将来の道とは全く別の道が用意されていたとしたらどう思いますか？その時の気分はどうでしたか？多くの人は神が計画の変更を指示されるとき、かなり防御的になる傾向があります。誰もが方向転換を好むわけではありません。別に気分を害さない、むしろその変更をすぐさま受け入れて、それを好きになるという方は、もしかしてそんなあなたはちょっと変わり者なのかもしれません。ほとんどの人は、知り、そして馴染んでいった習慣や親しんでいた習慣、すでに性格の一部となって染み込んでいるような何かを変えるように言われることは気に食わないものです。それが理由で私たちは自分たちが変わる代わりに神の御心が変わるように要求するんです。もちろん、神に直接抵抗し、対抗し、戦いを挑むわけではありませんが、神のメッセージを無視したり、重要視しなかったりするのです。どういうことかというと、私はクリスチャンです、と公にしている人であっても、神から受け入れがたいメッセージが与えられたとき、私は神の言われる通りにはしません、という人がいます。私たちがよく耳にするのは、たとえ私がそれに従わなくても、神は愛のお方であるから大して気になさらない、という言葉です。私はそれは言い訳だと思います。一見、正論とも言えるその言い訳は、良いクリスチャンでいるという枠を外さず、神の勧告やお願いに背くことができるからです。メッセージを直接与えておられる神に責任を押し付けるという利点がその言い訳に含まれます。それはつまり無意識に神のメッセージから彼の権威を取り去ろうとしていることになります。1995年10月、アメリカの海軍船とニューファンドランド島の沖合のカナダ当局の間で交わされた無線の会話があります。実際に起きた話かどうかはわかりませんが、一時期噂になったので、例え話として紹介します。とても興味深いお話です。 カナダ当局のスタッフがアメリカの海軍船に衝突を防ぐために南方に15度進路変更してくださいと無線を流しました。それに対してアメリカ側は、私たちが進路を変えるのではなく、我々はあなた方が北方に15度進路変更するように忠告すると答えました。カナダ側は続けて、いいえ、衝突を避けるために15度変更してくださいとアメリカ側にお願いします。しかしアメリカ側は、こちらはアメリカ海軍船船長です、もう一度言います、あなた方が進路変更しなさいと言い返してきました。お互いが譲ることをしなかったため、このようなやり取りが何度か続きました。良いやり取りには聞こえませんよね。ついにカナダ側がこう応答します。進路変更しなければ間もなくこちらに衝突します。こちらは東大です。アメリカ側の頑固な要求に応えなかったのは、カナダ側が東大だったからです。動いてしまった東大の役目は台無しです。東大は道しるべとなる控えです。そのためどうしても動くことはできません。同じく控えである神の御言葉も動くことはできません。時に私たちはアメリカ艦隊のような態度をとり、神に進路変更しなさいと言われても、いいえ主よ、あなたのやり方を変えてくださいと言ってしまいますが、神は私のやり方は変えることはできませんと言われるのです。前回のセッションで、神の教会を導くために予言の賜物がどのように使われてきたかを学びました。予言の賜物がどのようにして神の教会に有益になったかを一言で言うと、それは神の権威によって真理を示し、神の民を導いてきたからです。もし予言者に権威が与えられなければ、その予言に従う必要はありません。言い換えると、もし私たちが予言者を神の権威を持つ者として見ていなければ、予言者の語るメッセージは何の意味も価値もありません。予言者が神のメッセンジャーでないとしたら、私たちにとって予言者とは存在する必要さえなくなるのです。では、なぜ予言者がいるのでしょうか。聖書によると、預言者は神のメッセージを私たちに直接伝えてくれます。よって、預言者が語るとき、私たちはそれに従うべきなのです。神の権威が預言者に委ねられているのです。神は権威のあるメッセージをともに預言者を送ります。そうすることで神のためがメッセージを聞いたとき、神の求めておられることが何であるかを理解することができるのです。預言者は、神の権威によってメッセージを語ります。預言者ナタンがダビデ王のところに来た時も、預言者エリアがアハブ王に忠告した時も、神が直接お語りになったということです。神の求めていたことを受け入れた時、祝福が与えられるのです。ではもし預言者がただの良いアドバイスを与える人だとすると、どうでしょうか。なぜ私がこの質問をしているかを少し説明させてください。今日の教会では、ホワイト夫人を預言者ではなく、良い霊的アドバイザーとしてみなしている人がたくさんいます。ホワイト夫人は私たちに教理や人間関係、その他のことを勧告しています。それらはいい意見ではあるけれども、その言葉に権威があるわけではないと考える人たちがいます。中には、私たちは予言の賜物を方向指示の一部として受け取っています。またある人たちは、へえ、それは興味深い意見ですねと言ったりする人たちもいます。予言者に権威を与えられた神は、その特別なメッセージに対して私たちに何かしらの応答をすることを望んでおられます。それにもかかわらず、今日多くのアドベンチスト教会が、神は私たちが預言者のメッセージに対していちいち反応するようにお望みではありませんよ 神は私たちが預言者の言うことに全て従うようにとは求めていませんよ。というような理解をしています。皆さんの中には、このような体験をどこかでしたことがある方がいらっしゃるかもしれません。もしかしたら、ご自分自身がそう考えておられる方がいらっしゃるかもしれません。とにかく、私たちはこういう場面にたびたび遭遇します。そういう時は、聖書を見ていくことをお勧めします。そうすれば、皆さんは聖書において、神様が何度も何度も預言者の声に聞き従うように望まれていることがわかるでしょう。またさらに、預言者のメッセージに聞き従わなかった場合には、どうなってしまうのかということも知ることができ、驚くでしょう。では、ルカによる福音書20章から見ていきたいと思います。ルカによる福音書20章、1節から始めます。神はどのように権威を預言者たちにお与えになっているのでしょうか。それらの聖句をお読みする前に、ここでの背景について軽く説明します。ルカによる福音書20章は、宮参りをしたイエスが、商人たちのテーブルをひっくり返し、宮を清めた後の話が始まっていきます。宮から逃げ出した祭司や律法学者たちが、十分離れたところにたどり着くと、立ち止まって言います。ちょっと待てよ。我々を我々の宮から追い出したこの男は一体誰なんだ？そして、彼らがイエスのもとに戻ってきたところからが、私たちが読もうとしているルカによる福音書20章の一節です。お読みします。ある日、イエスが宮で人々に教え福音を述べておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと共に近寄ってきてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをするんですか？そうする権威をあなたに与えたのは誰ですか？私たちに言ってください。とあります。彼は何と質問しますか？何の権威によってこれらのことをするんですか？という質問ですよね。続けて3節です。そこでイエスは答えて言われた。私も一言尋ねよう。それに答えてほしい。ヨハネのバプテスマは、天からであったか、人からであったか、とあります。イエス様は、すぐさま正しい答えを返すのではなく、質問した彼ら自身で答えを考え抜くように、そう質問なさいました。とても魅力的な方法です。そうやって局面を逆転されたのです。彼らの質問に対して、イエスは、バプテスマのヨハネはどうでしたか？誰が彼に権威を授けたのですか？と言われました。続いて、5節をお読みします。彼らは互いに論じていった。もし天からだといえば、ではなぜ彼を信じなかったのか？とイエスは言うであろう。しかし、もし人からだといえば、民衆は皆、ヨハネを預言者だと信じているから、私たちを石で打つであろう。それで彼らは、どこからか知りません、と答えた。イエスはこれに対して言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方には言うまい。とあります。では少し考えてみましょう。彼らは、イエスにどこで権威を得たのですか？と尋ねます。イエスは、あなた方に質問です。バプテスマのヨハネは、どこで権威を得たのですか？と言われます。彼は、私たちにはわかりませんと言い返します。それからイエスは、それでは、私もあなた方の質問には答えません。と返しました。イエスはなぜ彼らの質問にお答えにならなかったのでしょうか？皆さんよろしいですか？これから言うことをよく聞いて理解してください。イエスは彼らが預言者を通して神の声を聞くことができないこと、そして神の御子、ご自身であるイエス・キリストからもその声も聞かないであろうということをご存知でした。そのため、 このように言われたのです。もしあなたが預言者の中にある神の声を聞き入れないのなら、あなたは自分自身に言い聞かせたいことは何でも勝手に言い聞かせ、それを信じることができるでしょう。もし神の預言者を通して神の声を受けたいと思わないのであれば、それを受け取ることはないでしょう。ということです。イエスは彼らの質問にはお答えになりませんでした。もしイエスが私の権威はバプテスマのヨハネの権威と同じところから来ていると言っていたとしたらどうなっていたでしょうか。実は彼らはバプテスマのヨハネを受け入れていなかったので、彼らにとっては何の違いもなかったでしょう。彼らはイエスを受け入れることもなかったでしょうし、もしイエスが彼の権威はバプテスマのヨハネと同じところから来ていると言われたとしても、彼らにとってイエスの権威は十分ではなかったでしょう。イエスは、預言者にある神の声を受け入れない人は、誰が何と言っても神の権威を受け入れることはない、ということをご存知だったのです。次に行きましょう。イエスは9節から説明を続けられています。ルカによる福音書20章9節から続けて読みましょう。そこでイエスは次の例えを民衆に語り出された。ある人がブドウ園を作って農夫に貸し、長い旅に出た。季節になったので農夫たちのところへ一人のしもべを送ってブドウ園の収穫の分け前を出させようとした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きし、カーテで帰らせた。そこで彼はもう一人のしもべを送った。彼らはそのしもべも袋叩きにし、侮辱を加えて空手で帰らせた。そこでさらに三人目の者を送ったが、彼らはこの者も傷を負わせて追い出した。とあります。ここでイエスは何をおっしゃっているのでしょうか。このブドウ園はイスラエル、神の民を指しています。ブドウ園の主人は神です。現代社会でいうと、ブドウ園は神の民のいるところ、つまり教会です。そして主人は同じく神のことです。神はこの教会を建てられ、しもべである預言者を送られます。この例え話を解釈すると、神が一人の預言者を教会に送られますが、神の民はその預言者を拒んでいることがわかります。神はもう一人の預言者を送りますが、彼らはまた拒みます。そしてまた一人送りますが、彼らは拒み続けるのです。実際、これまでに拒絶された預言者はたくさんいます。彼らの名前を挙げてみてください。あまりの多さにびっくりすることでしょう。ルカによる福音書6章の26節。ルカ6章の26節に、人は皆あなた方を褒めるときは、あなた方は災いだ。彼らの祖先も偽預言者に対して同じことをしたのである。とあります。偽預言者を褒めるということは、神のメッセージ以外のものを信じ、それを大切に扱うことを言っています。それは災いだと聖書は述べています。使徒パウロは、イエス・キリストにあって神の御心に沿って生きるものは迫害に遭うと言っています。またパウロは多くの知者が選ばれるわけではなく、多くの力強いものが選ばれるわけでもないと言っていますが、なぜですか？力強くて知恵のあるものは自信過剰になってしまうからです。神に頼るのではなく自分自身に頼ってしまうからです。もし皆さんがクリスチャン人生において人気者になることを望んでいるのであれば、それは不純な動機なのです。キリストを信じるということは人気者になるというよりは神のメッセンジャーになることです。皆さんが近所の人や友人にイエスの証人になるために出ていくときに人気を得ることを望んではいけません。クリスチャンとして何かを得ようとするのであれば、危険に遭遇することを念頭に置いて出ていかなければなりません。さて、ブドウ園の話に戻りましょう。 イエスはブドウ園のお話をされ、彼らに権威についての説明を質問を通してなされました。ルカによる福音書20章の13節から15節をお読みします。ブドウ園の主人は言った。どうしようか。そうだ、私の愛子を使わそう。これなら多分敬ってくれるだろう。ところが、農夫たちは彼を見ると、あれは跡取りだ。あれを殺してしまおう。そうすれば、その財産は我々のものになるのだ。と互いに話し、彼をブドウ園の外に追い出して殺した。とあります。キリストはここで予言をお話しされています。キリストがその息子であり、キリストがブドウ園から追い出されることになること、それはエルサレムの外に追い出され、十字架にかけられるということでした。15節の続きから16節をご覧ください。彼をブドウ園の外に追い出して殺した。その際、ブドウ園の主人は彼らをどうするであろうか。彼は出てきて、この農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人々に与えるであろう。人々はこれを聞いて、そんなことがあってはなりません。と言った。そうあります。皆さんに質問です。ユダヤ人の指導者たちは、前もって救い主を拒絶しようと考えていたと思いますか？そうではありませんよね。彼らは救い主を待ち望み、迎え入れる準備をしていました。そのため、我々は救い主が来られるのを心待ちにしている、と言っていたのです。今日、イエスが来られるのを待ち望んでいても、心の中ではイエスに自分の心をお委ねしていない人がいます。そんなことは可能なのでしょうか？それは良いことではありません。私もユダヤの指導者たちのようにならないように気をつけましょう。当時のユダヤ人指導者たちに、あなたたち指導者はメシアを拒むでしょうと言ったならば、彼らはそんなことはありえないと言い返したことでしょう。しかし、キリストの先駆者であるバプテスマのヨハネが来たとき、彼らはヨハネの働きを拒みました。ユダヤ人指導者たちは、私たちには彼の権威がどこから来たのかわかりません。と言いました。彼らがそう答えた理由は、彼らは群衆を襲われたからだと聖書には書かれています。彼らはバプテスマのヨハネにある神の権威を見ることができませんでした。それでイエスは彼らに例えをお与えになりました。あるブドウ園の主人がブドウへしもべを送りました。そして彼はもう一人しもべを送り、またもう一人しもべを送りました。しかし、すべてのしもべが拒絶されました。そこで、最後の憐れみとして、ブドウ園の主人は彼の息子を送りました。しかし彼らは息子も受け入れませんでした。という例えです。それはもし、彼らがしもべに託された主人の権威を受け入れないとしたら、どうして息子にあるブドウ園の主人の権威を受け入れることができるでしょうか？ということなんです。イエスがこの例えを使ってお伝えになりたいことは、預言者の声を拒否することによって危険な間違いを犯しているということです。兄弟姉妹の皆さん、神が預言者を送って神の民にメッセージを送られるとき、それを無視してしまうことはとても危険なことなのです。時に私たちは自分が好まない説教者、もしくはメッセージだからといって、神からのメッセージを無視してしまうことがあります。これは安息日の朝の説教者にも当てはまります。私たちは説教を聞いてこう言います。牧師さんの態度があまり好ましくなかった。とか、この話は私にしっくり来なかった。などと言ってしまうんです。私たちはこのように説教者を非難し、もし神が他の説教者を与えてくださるのであれば聞き入れると要求するのです。しかし、実際は私たちが嫌っているものは真理であり、その真理に対して徐々に心が固くなになってしまっているのです。私たちは 説教者ごとに一歩ずつ心を堅くなにするのをやめましょう。預言者を拒否する者は、御子を拒否することになるというキリストの言葉通りにならないように気をつけましょう。次に、マタイによる福音書10章の40節を開いてください。マタイ10章の40節。文脈を見ながら注意して読み、しっかりと考えていきましょう。繰り返しがされている部分があります。聖書において同じトピックが何度も何度も繰り返されているとき、それはかなり重要なことが書かれているということを示します。それを念頭に40節と41節を読んでいきましょう。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。預言者の名の上に預言者を受け入れる者は預言者の報いを受け、義人の名の上に義人を受け入れる者は義人の報いを受けるであろうとあります。前回のセッションで確認しましたが、預言者は神の代弁者であり、主にイエスの代弁者であります。ですから、ここでイエスは預言者の働きに関連づけて、あなた方を受け入れる者は私を受け入れる者であるとおっしゃっています。そのような理由でイエスは弟子たちを送り出します。あなた方は私のメッセンジャーとして出て行ってください。もしあなた方を受け入れないものがあれば、それはあなた方を受け入れていないのではなく、私のことを受け入れていないのです。と言われているのです。あなた方を拒むのは私のことを拒んでいる。あなたのことを受け入れるものは私のことを受け入れる。とイエスは言われます。ですから、神がメッセージと共に誰かを送られたときには、私に届いたのは神からのメッセージだということを覚えていかなければなりません。あなたがメッセージを拒むとき、メッセンジャーを送られた方を拒んでいるということになるのからです。ここまでご理解していただけたでしょうか。エゼキエル書3章の3節と4節を開きましょう。エゼキエル3章の3節4節。神が預言者エゼキエルにお語りになっている箇所です。そして彼は私に言われた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、これであなたの腹を満たしなさい。私がそれを食べると、それは私の口に甘いこと蜜のようであった。彼はまた私に言われた。人の子よ、イスラエルの家に行って私の言葉を語りなさい。とあります。またこの聖句は、ヨハネによる黙示録、10章と同じことを言っています。ヨハネが見た開かれた書物を手にしている天使を覚えていますか？その天使は、ヨハネよ、行って巻物を受け取りなさい。と言いました。そして、ヨハネはそれを食べるのです。その書物は封印を解かれたダニエル書を示しています。書物を食べるという表現。つまり、神が書物を食べなさいとおっしゃるときは、私の言葉を飲み込んで吸収し、それをあなたの生活の一部にしてほしいということです。聖書からのメッセージをただ受け取るのではなく、神の心からのメッセージとして受け取ってほしいのです。そしてそれは、あなたの体から生き方として染み溢れ出るものとならなければ、ならないのです。それで神はエゼキエルにもエゼキエルよ、これらの御言葉を食べ、言ってメッセージを伝えてほしいと言われたのです。続いて5節に注目してください。神は言われます。私はあなたを異国語を用い、下の重い民に使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのである、とあります。言い換えると、私はあなたを異邦人のところへ送るのではなく、私の愛する民、つまり教会へと送るのだ、と言われているのです。6節には、すなわちあなたがその言葉を知らない異国語の下の重い多くの民に使わすのではない、もし 私があなたをそのようなために使わせたら、彼はあなたに聞いたであろう。しかし、イスラエルの家はあなたに聞くのを好まない。彼らは私に聞くのを好まないからである。イスラエルの家はすべて高岩で、また強情である。とあります。神は預言者であるエゼキエルにこう言われます。エゼキエルよ、私はあなたを私の民のところへ送るが、彼らはあなたが言うことを聞かないであろう。聞こうとしないであろう。もし私があなたをイエスを知らない人々のところへ送れば、彼らはあなたの言葉を受け入れるであろう。しかし、私の民はそれを聞こうとしないであろう。それは彼らがすでに私のことを聞き入れない習慣を身につけてしまっているからなんだ。と。ここでのポイントは、預言者を受け入れないということは、神のメッセージを受け入れないということです。それはとても危険なことです。神は聖なるメッセージを伝えるために、謙遜な人を用いられます。そして、預言者を拒むことは、神のためにとってあってはならないことです。皆さんよろしいですか？大きな光を受け取った者として、セブンスデーアドベンチストとして、私たちには多くの責任があることを自覚しなければいけません。もし皆さんがずっと暗い部屋にいたとします。誰かが懐中電灯をつけたとします。あなたはその光をはっきりと見ることができますよね。しかし、もし皆さんが日中の明るい場所に立っていたとします。そこへ誰かが懐中電灯の光を当てたとしても驚くような明るさにはなりませんよね。神はエゼキエルに、イスラエルの民は預言者たちを次々と拒むので、私のことをかなり長い間拒んでいる。エゼキエルよ、彼らはあなたを受け入れることはないであろう。しかし、もし私のことを知らない人のところへ行けば、つまり異邦人や異国語の人のところへ行けば、彼らはあなたを受け入れるだろう。そのメッセージは彼らをびっくりさせているだろう。と言われたのです。ここまでご理解できたでしょうか？では、次のトピックへ移っていきましょう。私は預言者のことについて話していますね。私が主に聖書の中に確認できる一番成功した預言者は、異教の地へ行って説教したヨナでしょう。ヨナのメッセージを聞いた人々は全員悔い改めました。エレミアは神のためのところへ行きましたが、悔い改めた人はほとんどいませんでした。ほんのわずかでした。悔い改めた人の数で預言者を責めることはできません。多くの場合、誰に向かって話しているかで結果が違ってくるからです。私たちは神にどんなメッセージでも快く受け入れる心を与えてくださるように祈り求めなければなりません。なぜなら、主のメッセンジャーを受け入れることがない者は、主を受け入れることがないからです。神のために話しかけておられるのは神なのです。では、皆さんには他のことを見ていただきたいと思います。人々は時に、ホワイト夫人の書物は興味深いし、とても役に立つとは思うけれども、私は聖書だけに忠実でありたいんだ。と言います。このような主張を聞いたことはありませんか？いいですか？キリストの時代も人々は同じようなことを言っていました。ヨハネによる福音書9章をご一緒に見ていきましょう。ヨハネ9章、そこには生まれつきの盲人についての話があります。イエスによってその盲人が癒されたとき、パリサイ人たちはどうして目が見えるようになったのか、何が起こったのかと質問しています。そしてその盲目の男がそのことをもう話してあげたのに聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですか？あなた方もあの人の弟子になりたいのですか？と答えます。パリサイ人は盲目だった男の証を受け入れようとしませんでした。ではここでしっかり聖書を読んで確認してみましょう。ヨハネによる福音書9章の26節。ヨハネによる福音書9章の26節から見ていきたいと思います。そこで彼らは言った。その人はお前に何をしたのか、どんなにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。 そのことはもう話してあげたのに聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのか。あなた方もあの人の弟子になりたいのか。そこで彼らは彼を罵って言った。お前はあれの弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。モーセに神が語られたことは知っている。だがあの人がどこから来たものか私たちは知らぬ。とあります。彼らが言ったことに注目してください。彼らの読んでいた預言書、つまり聖書には救い主についての記述はたくさん書かれていましたが、ナザレのイエスに関する彼らの理解は、あの人は誰か、私は彼が誰か知らない、ということになっていました。そして彼らは、私たちはモーセを信じていると言いましたね。文脈から読み取ると、彼らは自分たちには聖書がある、現代の預言者は必要ない、と言い切っているようにも見えます。これらが彼らの言い分でした。もう一度見てみましょう。盲目の男は彼らに質問します。あなた方もあの人の弟子になりたいんですか？するとパリサイ人たちは、私たちはモーセの弟子だ。と言いました。モーセは彼らの持っていた聖書の著者でした。私たちは神がモーセを通して語られたことは知っているが、イエスに関して何も知らない。私たちは聖書のみで十分である。と答えたのです。ここで質問です。彼らは本当にモーセを信じていたのでしょうか？答えは、ノーです。彼らはモーセを信じていませんでした。彼らがモーセを信じていなかったことをどうして知ることができるでしょうか？それは、モーセが来たるべき方のことについて予言していたにもかかわらず、彼らはイエスのことを信じていなかったからです。聖書を開きましょう。申命記18章の18節で、モーセは、主は私のようなもう一人の預言者を起こされるので、あなた方は彼に聞き従わなければならない、と言っています。また、モーセの書き記した聖書などはどうですか？それは誰を象徴していたのでしょうか？どうしてパリサイ人たちはその本質を見逃してしまったんでしょうか？私たちはモーセを信じるが、この男のことは信じないと、どうして言うことができたのでしょうか？ヨハネによる福音書5章の44節、ヨハネ5章の44節を開いてください。イエスの言葉に注目してください。お読みします。互いに誉れを受けながら、ただ一人の神からの誉れを受けようとしないあなた方は、どうして信じることができようか。私があなた方のことを父に訴えると考えてはいけない。あなた方を訴える者は、あなた方が頼みとしているモーセの人である。もし、あなた方がモーセを信じたならば、私をも信じたであろう。モーセは私について書いたのである。パリサイ人たちは、私たちはモーセを信じる。現代の預言者は必要ないんだ。私たちには聖書があるからと言いましたが、しかしイエスは、もしあなた方が持っている聖書を信じるというのであれば、私を信じずにはいられないだろうと言われたのです。その通りですよね。では、これを現代の人々に当てはめてみましょう。聖書は、予言の賜物について神の教会に語りかけています。予言の賜物は教会内にあると聖書は言っています。前回のセッションでエペソ人への手紙4章で確認したように、予言の賜物は時の終わりまで教会に残されると聖書は言っています。もしある人が聖書のみを信じているとすれば、終末時代の教会の予言の賜物を信じることができるでしょう。もしある人が、私は終末の預言者は誰も信じません。聖書だけを信じますと言ったとすると、それは矛盾しています。なぜなら、彼らが信じていると言っている聖書には、終末時代の教会には予言の賜物が与えられると言っているからです。そうですよね。ですから、聖書だけで十分だ。預言者はいらないという考えはおかしいのです。なぜなら、 預言者が聖書を書きましたし、来たるべき預言者のこともそこに記しているからです。預言者を拒否することは神を拒否しているのです。イエスはそれをおっしゃりたかったのです。イエスは問題なのはあなた方がモーセを信じているということではないのです。問題なのはあなた方がモーセを信じておらず、私が言わなければならないことも信じておらず、都合のいい方向を見出そうとしているんだと彼らを指摘したのです。イエスは彼らが神に対して天の神に対して真実であるならば彼の働きを認めるだろうとお考えになられました。そして神はどの時代においても私に神の預言者の声を受け入れるように望んでおられます。では皆さん考えてみてください。私は神に仕えるものだが預言者には聞き従いたくないという人を神が受け入れてくださると思いますか？神はあなたが聖書を持ってさえいれば私が送った預言者の声を聞かなくても大丈夫だよと言われるでしょうか？違いますね。私たちがこれまで見てきた中で主が言わんとしておられるポイントは、もし私たちが預言者を通して神の声を聞き入れなければどこにいても神の声を聞き入れることは決してないということです。よって預言者の声を聞き入れず軽視することはとても危険なことです。ホワイト夫人は彼女の書物にこう記しています。あなた方は聖書に精通していません。もしあなた方が完璧なクリスチャンになるように聖書の基準に到達するために神の御言葉を熱心に学んでいたならば、預言者による証は必要なかったでしょうと。また彼女は聖書を信じていると主張する人がたくさんいますが、彼らの生活は明らかに聖書と一致していないのです。多くの人は聖書ではなく世に習って生活しているのです。神が預言者をお与えになったのは、人々を御言葉へ導くためです。と述べています。これはホワイト夫人の働きに限った話ではありません。聖書全体を通して、預言者の働きは常に神の民を聖書の教えに引き戻すためのものでした。預言者は常に人々を聖書に立ち返らせるように働いていました。ホワイト夫人も同様です。神が真の預言者を立てられるとき、聖書と預言者の間に矛盾が生まれることはありません。それを踏まえた上で、ホワイト夫人による預言を読み進めていくと良いでしょう。さて、皆さんの中からホワイト夫人の書物は理解するのが難しいという人がいます。そのようなとき、一体どう対応したら良いのでしょうか？という質問がありました。それについて一緒に考えてみましょう。最近私が読んだ本で皆さんにおすすめしたい本があります。難しいことに取り組みなさい、 Do Hard Things という本です。とても素晴らしい本です。19歳のクリスチャンの双子が TheRevolution.com と呼ばれるウェブサイトを立ち上げ、そこで投稿された数々の意見を一冊の本にしました。ウェブサイトには10代のクリスチャンについて投稿されたものが多く、レベルの低いクリスチャンや子供じみたプログラムについての意見も多くあります。例えば、僕たちは教会で行われるミッキーマウスなどを使ったレベルの低い青年プログラムにうんざりしているというものであったり、僕たちは信仰を強く持ち、御言葉に固く立つクリスチャンでありたいのに、大人や多くの仲間たちは誰も僕たちを理解していない。また、レベルの低い教えなんてもうしてない。僕たちは成長した立派なクリスチャンになりたいんだ。などです。このウェブサイトには、世界中から多くの人たちが集まりました。驚くことに、その多くの人々がその双子と同じ意見を持っていました。この双子は、ウェブサイトの意見をまとめ、Do Hard Things、 難しいことに取り組みなさいという本を発行しました。この本は新たに挑戦することをポイントにしています。つまりこの本全体が私たちにより高いレベルを目指すように呼びかけているのです。素晴らしい本です。皆さんの理想のクリスチャン像とはどんなものですか？今の自分の状態で満足しきっていないでしょうか？私が言いたいのは、かなり多くの人が現状のままで良いと思っているのではないでしょうか？ということです。難しい内容の本を読むことなく、真理を深く学ぼうとしていないのかもしれません。そういう理由で、聖書や予言を理解することがとても難しくなってしまっているのではないでしょうか。ホワイト夫人についての書物もそうです。一昔前の英語で書かれているため、硬い日本語で翻訳されていますよね。だからといって、学ばなくて良いという理由ではなりません。皆さんは外国語を2、3年で習得することができるのに、母国語を習得することはできないのでしょうか。口語訳の聖書はもちろん、簡略化されていない多くの書物を理解するために、私たちは努力しなければならないと思います。どうでしょうか。そう思いませんか。ホワイト夫人は、神の御言葉を学ぶこと以外に、私たちの思考力を広げるものはないと言っています。ところが、私たちはそれを実行していない時があります。私たちは、緩い感覚的な時代に来ています。というのも、私たちは動画と漫画に溢れた時代に生きている世代だからです。ですが、聖書は漫画のようには読めません。聖書は霊的な書物であり、応用して学ばなくてはいけません。しかし、私たちが学べば学ぶほど知恵が与えられ、主の証はシンプルになっていきます。そして、学んだことを実践すると、私たちの生活は祝福されるのです。皆さん、ホワイト夫人は興味深いことを言っています。もし私たちが神が教会にお与えになった証を読まなければ、その光を拒んだということで有罪になると言っているのです。私は予言や証をしっかりと勉強する必要があります。私たちが神が神のために話しかけておられることを理解しなければなりません。神はその都度私たちが理解できるように助けてくださいます。使徒言行録13章の27節を開きましょう。使徒言行録13章27節。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めずに刑に処し、それによって安息日ごとに読む預言者の言葉が成就したとあります。これはカルバリーの十字架のことを言っています。イスラエルの民は神の御子を拒絶することによって預言者の書いたことを成就したのです。それは彼らが預言者の書物をはっきりと理解していなかったからでした。私も今日同じような過ちをしているのかもしれません。もし私たちが神が教会へ与えてくださった勧告をきちんと理解しなければ、キリストが再び来られた時に彼を拒んでしまう恐れがあります。それは十分あり得ます。そんなことあるはずがないと思う瞬間こそが危険なのです。悪魔は神のために惑わし、クリスチャンが天国へ行きチャンスを逃すよう狙っているからです。主は私たちに予言の書がいかに重要であるかを教えてくださっているんです。第一テサロニケ2章の14節と15節を見てみましょう。第一テサロニケ2章の14節、15節。兄弟たちよ、あなた方はユダのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなった。すなわち、彼らがユダヤ人たちから苦しめられたのと同じように、あなた方もまた、同国人から苦しめられた。ユダヤ人たちは、主イエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神を喜ばせず、すべての人に逆らい、とあります。ユダヤ人たちは預言者を迫害し、イエスをも拒絶しました。預言者を通してお語りになったのは神です。預言者を通しての神の声を受け入れないのであれば、どんな時や場所であったとしても真理を受け入れることはできないのです。 同じことの繰り返しになりますが、もう一つ別の聖句を確認してみましょう。ルカによる福音書16章の27節から31節をご覧ください。金持ちの男が例えの中でアブラハムに懇願しています。お読みします。そこで金持ちが言った。父よ、でお願いします。私の父の家ラザロを使わせてください。私に5人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえ、いえ。父アブラハムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入ればしないであろう。とあります。主イエスはこの例え話で何を言おうとされているんでしょうか。預言者を受け入れない人は最終的にキリストを拒むことになるということですね。もし皆さんの中で今現在神の預言者の言葉を受け入れるべきかそうでないかと葛藤していらっしゃる方は、それは御子を拒む準備をしているということになることを覚えておいてください。私たちが今日確認したところは聖書の中のほんの数箇所に過ぎません。聖書において預言者をどう扱うべきかは何度も何度も繰り返されています。私たちは預言者を拒むことによって自分自身を神から遠ざけ、神の声が聞こえない場所に自分を追いやってしまうべきではないんです。ではあと2箇所聖句を確認していきたいと思います。ルカによる福音書23章です。キリストがヘロデ王の前に連れてこられた場面です。ルカによる福音書23章の6節から9節を見ていきましょう。ピラトはこれを聞いて、この人はガリラヤ人かと尋ね、そしてヘロデの支配下のものであることを確かめたので、ちょうどその頃ヘロデがエルサレムにいたのを幸い、そちらへイエスを送り届けた。ヘロデはイエスを見て非常に喜んだ。それはかねてイエスのことを聞いていたので会ってみたいと長い間思っていたし、またイエスが何か奇跡を行うのを見てみたいと望んでいたからである。それでいろいろと質問を試みたが、イエスは何もお答えにならなかった。とあります。どうしてイエスはヘロデ王の問いに何も答えなかったのでしょうか。一瞬考えてみましょう。イエスはヘロデ王の前に来ました。イエスはヘロデ王を救いたいと願っておられましたか？もちろんです。聖書によるとヘロデ王はイエスに会いたがっていたと書いてあります。ヘロデ王はこの時待ち望んでいたのです。ヘロデ王はイエスに対して質問がたくさんありました。ですから、イエスがヘロデ王の前に連れてこられた時、ヘロデ王は質問をイエスにいろいろとしていったんです。ですが、その時イエスはどうされたのでしょうか。イエスは何も言いませんでしたね。このイエスの行動はとても失礼に感じます。というのは、イエスに会える日を心待ちにしていたヘロデ王の質問に対して、イエスは何もお答えにならなかったのですから。とても無礼ですよね。皆さんは今までに誰かの質問に、全く答えなかったという経験はありますか？もしくは皆さんは今まで誰かに質問をしたのに全く受け答えがなかった、されなかったという経験はありますか？その時皆さんはどう感じましたか？失礼だなと思いますよね。質問したのに答えがない。失礼ですよね。神様はエコひいきをされるような方ではありませんから、すべての人と同様にヘロデ王を救おうとしたに違いありません。ではなぜイエスはヘロデ王の質問にお答えにならなかったのでしょうか。皆さん、私が今から言うこと